2011年10月31日おまけ配信。どうも、
僕はこのアルビノを悲劇にしない、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。そして一生ドキドキしていたい、アルビノエンターテイナーの粕谷浩二です。今回は粕谷浩二一人でお送りしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そう、このワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人という番組が始まって初のおまけ配信となります。なのでちょろっとね、おまけ配信について喋っておきたいと思いますけど、まあ、このワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人という番組は毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本同時配信しております。で、31日がある月っていうのが、まあ、1年12ヶ月のうちに何回かあるわけじゃないですか。で、そこでは、まあ、トーク番組1本とオーディオドラマ1本を同時配信するっていうのも結構ね、労力が結構大変なわけですよ。なので、まあ、おまけとしてね、31日がある月だけおまけ配信ということでちょっと気抜いてやろうじゃないかと、そしてクオリティも下げてやろうじゃないかと、聞いても聞かなくてもいいような内容でやろうじゃないかみたいなことを今思っています。前やってたなんとか実験室っていう番組では31日に何かおまけ配信ならではの企画をやろうみたいな感じでいろいろ新しい企画とかを生んでみたりとか、まあ、実行してみたりとかしてたんですけど、まあ、言ってもね、中澤雅人も喜ばしいことに声優業であったりとか、まあ、スーツアクターのバイトであったりとかで、まあ俳優業としてね、ちょっとした舞台に出たりとかいろいろ忙しくしているみたいなところもあり、粕谷浩二もお金がなかったりとか、あとは時間がなかったりとか、お金がなかったりとかするんで二人がねあんまりタイミングとかも合わないっていうこともあって、最近ではね、おまけ配信適当にやろうかっていうことでやってます。あ、おまけ配信の説明いいですか。なので今回初の、この番組にとって初のおまけ配信になりますけども、適当にやりたいと思います。僕今やりたいことが超いっぱいあんので、そのやりたいことについてね喋ってみようかなって思って、もうこの後は粕谷浩二がこんなことやりたい、あんなことやりたいっていうのの、まあ列挙だよね、羅列、あと願望の垂れ流しと言っても過言ではないようなことをタラタラと喋っていくんで、特に粕谷浩二に興味がない人は聞かないでください。僕昔からダイエット結構好きなわけですよ。というのも、まあ、いつまで経っても自分の理想的な体型が手に入ってないからダイエットをずっとやっているってところはあるんですけど、言ってもね、小学校 4,5 年生ぐらいの頃にすんげえ自堕落な生活にハマった時期があって、でその時にブクブク太ったわけですよ。まあ、みるみる太っていって、で中学高校生ぐらいはもう完全な肥満児よね。高校生でマックスの体重が80かな、79かな、身長163センチに対して、79キロか80キロぐらいあったわけですよ。で、まあその頃はさ、ほら僕高校が男子校だったじゃない、だからモテたいモテたいって言うけど、でもやっぱり女子からの目線っていうのは存在しなかったわけよね。だからモテてえなーって男子校の友達同士とさいろいろ話したりはするけど、まあ大してダイエットにも本腰を入れずにね、こうちんたらちんたらやってさ、で結局モテないでいたわけよね。だから一年発起をしたのが、まあ随分昔 4,5 年ぐらい前ですか、ありまして、でダイエットしようっつってダイエットして、結局77とか79とか、まあそこら辺から5キロ落とし、4キロ落とし、8キロ落としみたいな感じで、今は163センチの身長に対して59キロかな。なのでまあ中肉中背っちゃ中肉中背なんだけど、やや肉がついてるかなぐらいに収まってはいるわけですよ。だけど やっぱね、ほら、僕、エンターテイナーって言うけどさ、お笑い芸人じゃないじゃない。だから、この体型をね、もう少し太らせて笑いに変えていくっていうところにはあまりモチベーションがなくて、それよりは、シュッとスマートにかっこよくエンターテインメントを繰り広げる、アルビノ粕谷浩二でありたいと思ってるわけなんで、もうちょっと痩せてなと思ってるんですよ。なのでね、ダイエットやりたいなって思いながら、まあ言ってもさ、ダイエットやりたいななんて言ってる人の大半がさ、やりたいなって言っててやれねえじゃん。だから、まあ、例に漏れずね、僕もやりてえやりてえって言ってて、最近では電車で移動している最中の乗り換えとかではエスカレーターを使わず階段を使おうみたいなことをやって、ちょっとだけダイエットに手をかける、または足をかける感じにはしてますけど、でもやっぱね、もうちょっと本格的にダイエットを集中してやりたいなと思ってね、いつになることやらみたいな感じですけど、まあダイエットやっていきたいなとか思ってたりとか、あとね、これ本気でやりたいことなんだけど、買い物ね。もう買い物したくてしょうがない。欲しいものがいっぱいあってさ、すごい本気で今考えてるのが、電気シェーバー。髭剃りね。電気シェーバーがめちゃくちゃ欲しくて。もう今使ってる電気シェーバーが、これもかれこれ5年ものぐらいなのかな。でさ、剃れるっちゃ剃れるのよ。髭を剃るっていう機能はギリギリ持ってるんだけど、そもそもくっついていた部品みたいのが 2,3 個取れてるし、あと結構丁寧にお手入れをしているつもりではありますけど、それでもやっぱ歯のところがちょっとねボロボロになってきたりとかするし、そろそろねこの電気シェーバー使い続けてると、髭は剃れるんだけど僕の肌が痛めつけられていったりとか、または僕の心がなんだか寂しい気持ちになるね。この電気シェーバーぶっ壊れてる部品とかを手で押さえながら電気シェーバーで髭を剃ってたりすると、何やってんだろうな自分で思ったりもするわけよ。だから電気シェーバーが欲しいので、今さ、最近テレビ CM でもやってたけど、風呂剃り対応っていうさやつが出てたりするわけ。濡れた肌で、髭を柔らかくした状態で、電気シェーバーで髭を剃れるよ、みたいなやつとかも出てて、それでこう、ちゃんとさ、丁寧に髭を剃ってさ、トゥルットゥルの肌で、アルビノエンターテイナー、エンターテインメントしてきたわけ。まあね、もう、28歳ですよ。30手前なんで、ほうれい線も結構深くなってきてますし、いろんなところにいろんなガタがね、来ますけど、肌とか、特に。ガタガタ来てますけど、でもなるべくね、トゥルッとした、綺麗ねって言われるアルビノエンターテイナーやりたいと思ってるんで、そういった意味でも電気シェーバーが欲しいの、風呂剃り対応の。でも、まあお金がなくて買えないっていうね。あとは OA チェアが欲しい。まあいわゆる、椅子。デスクチェアとは言わないか。オフィスにあるような、椅子。で、OA チェアって、って言うからにはなんかもう仕事用の椅子みたいなことなのかもしれないけど、さ、今使ってる椅子も、これはもうかれこれ10年ものかな?なので、こう、ポッドキャストをね、よく聞いてくださってる方は、こういう音とかがよく入っちゃったりしてるので、お気づきかもしれないですけど、まあね、節々ガタが来てるね、椅子も。で、この椅子もね、本当に、まあ、座れるよ、椅子だからね。椅子としての機能は果たしてるから、座れるんだけど、まあ、本来あるべきネジとかがもう2、3本どっか行っちゃってるし、結構そのネジとかを止めるためのパーツとかももう割れてぶっ壊れちゃったりしてるし、あとね、やっぱこう、少しね、クッションもくたびれてるよね。こう、椅子に座ってさ、仕事したりとか何したりとかするわけじゃない。だから、結構クッションの役割は果たさなくなるぐらいもうぺったんこになってるし、もうそろそろね、気持ちよく仕事がしたいから、OA チェアが欲しいとか思ってさ、そういった意味でね、こう、欲しいものいっぱいあるわけ。あと、ベッドとかね。ベッド欲しいじゃん。やっぱりほら、これは言わずもがなだけど、僕モテたいじゃん。だから、こうモテて女の子を連れ込む時とかもさ、今、使ってる折りたたみ式のベッドを、まあ折りたたまずに使ってるんだけど、折りたたみ式のベッドがどうやらサイズを測ったらセミシングルっていうサイズのベッドらしいのね。これセミシングルって シングルベッドよりも小さい。なの。だから、まあね、ほら、まあ一人で寝てる分には、僕、あんまり寝相とかひどい方じゃないじゃない。だから、まあ、大して困りはしないんだけどさ。うん、やっぱね、こう、どんどん僕がモテたりしててさ、女の子をとっかいひっかい部屋に連れ込むわけじゃない。で、こう、ベッドでやっぱり、こう、素敵な夢を見るわけじゃない。っていうとさ、ちょっとセミシングルは狭すぎるよねっていうところがあって、で僕はもう昔からもう少しいいベッドが欲しい。あとクッションね。ベッドマットレス。もう、ちょっとこう、ほら、ベッドの上で、素敵な愛の育みがあるわけじゃない。だから、今回またひどくなってきちゃったな。だから、あの、マットレスもちょっとクッションの効いたさ、マットレスが欲しいっていう。そういう、まあ、高いものから安いものまで結構いろいろなね、欲しいものがあるんだけど、まあ、買い物もできないよね。何せ、今のところ僕、無職ですから、はい。あの、NPO 法人マイフェイスマイスタイルに、もうほぼ毎日出入りして、いろいろ企画を練ったりとか、あと広報活動とかをしたりしてますけど、まあお金に関してはまだ潤ってないんでね、そういった意味で買い物はすんげーしたいし、買いたいものはもう明確なんだけど、できてないことだったりするよね。あとはあの、映画見に行きたい。普通あの、映画見に行きたい。あと、DVD でも映画は見たい。ただね、これも、なんかまあ困ったことにね、お金はない。で、時間がある場合は、そういった意味では DVD とか安いからさ、レンタルとかしたらさ、だから、お金がなくても見れるんじゃないかなって思うんだけど、なんかね、時間もない、やっぱり。うん、貧乏暇なしっていうやつですかね。だからね、最近ほんと映画見てなくて、最近何見た映画みたいな話でも、ああ、最近見てないですね、っていうぐらい見てない。って言っても、最近レインマンとかね、見ましたけどね。あと、あの、ホリプロがすごい力を入れて作ってた、インしてみるっていう、あれ何なんだろう、サスペンス？ミステリー？わかんないけど、っていうやつとか見ましたけど、まあ、まだね、ちょっと映画足りないな、もうちょっと見たいなって思ったりとかする普通の話もありつつ、あとはね、あ、献血したいんだよね。献血。うん、よく、皆さんご存知の、街中でキャッチみたいにして人を呼んでいて、もうちょっと効率のいい、あの、利用者の呼び込み方ないのかなって毎回思うんだけど、献血をしたいんだよね。僕、まあ、昔から献血が割と好きで、これは、あの、いいことをするっていう意味でも献血は好きなんだけど、あの、不純な動機っていうのもあってね。あのさ、男の子ってさ、血の、出血することってそんな少ないわけじゃない。もう大人になったりするとさ、思いっきり全力で走って転んで膝から血流すとかも そんなないわけじゃない。で、言ったら、血液っていうのは、自分の心臓を主に、活動させて、こう、自分の中で、フィルターを通したりとかね、浄化したりして、ずっと循環してるわけよ。で、まあもちろん血液は作っていったりとか、あと、いろいろな、ところから多分その成分は排出されてるんだろうけど、血液そのものっていうのは体内で巡り続けるもので基本的に出ていかないわけだからさ、そういった意味ではさ、僕お掃除とかも好きだし、入れ替えたいじゃない、血液を全然言ってることわけわかんないと思うけど、そんなわけでね、自分の腕からまあ生きた血だけど 400ml 献血で400ミリ取ってさ、でまあ困ったな、必要だっていう人に使ってもらうっていうのが、まあまず第一にいいことなんだけど、その上で自分の体内でまた新たに400ミリリットルの血液を生み出すわけじゃない。で、新しい血がまた今まで活動してきた、生きてきた血たちとこう融合してさ、またより新しい僕の体を作っていくわけじゃない。そういう、そのなんだこれ、精神世界の話かわかんないけど、そういう血液を回すっていうのがちょっとね、やっていきたいことっていうのがあるんで、新しい自分ってほら気持ちいいじゃん。だから、献血をして血液を新しくしたいなっていうのもあってさ。あと、献血ってね、最近ポイント制になってるの知ってる？携帯メール会員とかなったりとか、まあ、ウェブ会員みたいので、 登録しておくと、行くたびに回数とかを記録、記録して自分でも見れるようになって、あとポイントカードにポイントが貯まったりとかするわけで、ポイントカードにポイントが貯まって、そのポイントを提示すると、まあ大したもんじゃないけど、そのカレンダーとかね、あとウェットティッシュとか、まあ、場合によっては携帯ストラップとか、そういうものをもらえたりするわけ。いらないかもしれないよ、いらないかもしれないけど、でも献血をしてさ、誰かの役に立ったっていうその気持ちを具現化するというか、まあ、物理的に向こうが提示してくれるそのポイントを、何回も来てくれてありがとうね、これつまらないものですけど、いやいやいやいや、つまらないものって言っても本当につまらないってわけじゃないですよ。で、ただ、まあ、あなたがいらなかったら、それは結局これはつまらないものになってしまうんですけど、いやでもでも、まあ、それでもやっぱもらってほしいし、もしかしたらあなたいるかもしれないじゃん。もしかしたらこれつまらないものじゃなくて面白いものかもしれないじゃない。だから、まあ、私としてはこれつまらないものですけどっていう感じでお渡しさせていただきますけど、あなた使い方はあなた次第だから、ご自由にどうぞみたいな感じで、なんかこうちょっとした粗品をくれるわけだから、その気持ちはありがたく受け取ろうじゃないみたいなことで、そういう意味でポイントずいぶん溜まってるんで、そのポイントを使ってね、また新たな粗品をもらいながら、まあ、血を提供していきたいなとか思ってて献血したいんだけど、これもね、献血ルームに行ってもまあ小1時間かかるわけよ。待ち時間があったら1時間半ぐらいかかっちゃうわけで、ちょうどよく時間作れないとなかなか献血ってのもいけないんだよね。だからやりたいなって思いながらもまだ行けてねえなって思って、あ、だけどやりたいなと思っててやったことあったよ。一つだけあった。ね、髪切った。これでも僕のブログ見てる人とか、まあ、僕とリアルに会ってる人は知ってるっていう感じかもしれないけど、髪切ったんですよ。あ、しかも、この、知ってる人は特に興味ないだろうし、髪切ったの話に関しては、ラジオで話してもしょうがねえことなんで、これ言ってもしょうがねえなって思ったので、まとめますけど、髪切ってさっぱりしました。これね、やりたいなって思ってやったことだね。あと、まだまだね、やりたいなと思ってやってないことがあってね、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、これ今お送りしてるじゃないですか。で、これに関しては毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信っていうので、こう定期的にやってるんですけど、それ以外に関して基本的にプロジェクトワンサイズってあんまり定期的に出してることってないのね。だからさ、これ確信について話してるけど、みんなさ、最近プロジェクトワンサイズのウェブサイトあんまり見てないでしょ実はあんまり見てないでしょ。そうなんです。まあすいません、それもさ、最新情報がたくさんとかって言っておきながら、ウェブサイト自体はそんなに更新してないっていうのがあってさ、で、中澤マストも粕谷浩二のブログを見てれば、ブログの方が回ってるからブログだけ見てるみたいになっちゃってると思うんです。で、まあ、それ自体が別に悪いことじゃないし、まあ身から出たサビっていうか、僕らもそういう形を作ってきたので、それに関して文句っていうことはないんですけど、何かもっと表現をし続けて、たくさんの人がたくさん中澤マストモと粕谷浩二っていう人物に触れてきてほしいと強く思ってるんで、ずいぶん前に中澤マストモと二人でね、プロジェクトワンサイズでメールマガジンでも作るなんつって、でメールマガジンで、まあ、ブログでこんなことが話題になりましたでもいいし、ウェブサイトでこんなことやりましたでもいいし、まあ、メールマガジンならではのね、読み飛ばし気味コンテンツとしてさ、適当なことをつらつらって書いてとかっていうのをやってもいいかなみたいな話をしてて、あー、まあ余裕があったらやりたいねなんて言ってたの。だから、まあそれをずいぶん前に言ってて、今全然やってないってことは、まあやらないのかもしれないけど、でも一応やりたいなって思ってることなんで喋っておきました。あとプロジェクトワンサイズ絡みで言うと、この合間合間で流れているプロジェクトワンサイズの CM、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれていますか。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールや最新の活動情報、掲示板など楽しい内容が満載です。最近訪れていないなというあなた、今すぐ中澤雅人で検索。二人の新たな挑戦はすでに始まっているのであった。
驚くほどの粕谷くんのダイエット根性、
痩せようぜ痩せようぜ、ワンサイズポッドキャスト。
このプロジェクトワンサイズの CM もさ、もうそろそろ新しいの撮りたいわけ。うん、まあ内容が別に古くなってるってわけじゃないんだけど、やっぱちょっとなんかね、ずーっと聞いててもう結構みんな飽きてるっしょ。だからまた新しいものを作って、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト CM、音声 CM っていうのも、まあうまくやっていきたいなと思ってたりするんですよね。で、もうここに来てさ、最後にそんなこと言っちゃう?みたいなことを言っちゃうんですけど、究極的に言いますと、僕、エンターテイナーとしてデビューしたい、本当に。これね、本当、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤正智から聞き始めてくださった方には改めて言いますけど、中澤正智は今、トリトリオフィスというところで、声優として所属して、仕事をやってます。なので、中澤正智に関してはこれからまあ、トリトリオフィスで、よくしていただいて、たくさん仕事をいただけるようになって、たくさん活躍していけ、いけるようになっていって、もっともっとたくさんの方からお金をむしり、あ、違う、たくさんの方に喜んでもらえる仕事をしていくっていう方向でもう歩み続けているんですけど、粕谷浩二に関しては今のところ本当にプロダクションなし、フリーでやってるわけですよ。で、社会人としての所属も基本的にはフリー。まあ、一応 NPO 法人マイフェイスマイスタイルには理事という形で名を連ねてるけど、基本的にフリーでやってて、うん、フリーの自由さっていうのもあるんだけどね。で、やっぱり、こうさ、ちゃんと、エンターテイナーという社会人としてお仕事をし続けて、で、まあ、本当に多くの人に、粕谷浩二という人間を知っていただいて、で、面白いから使ってみようって思ってもらったりとかしてさ、たくさんのテレビやラジオ、まあ、またはステージのところにこう登場してさ、人を楽しませたいわけじゃない。そういった意味では所属っていうのも大事でさ、で所属をしてデビューしたいっていうのが今本当にやりたいことだよね。なので粕谷浩二の所属先募集中です。募集中ですって言っても、まあこのポッドキャスト多分 3,4 人しか聞いてないんで、知らねえよっていう話にはなっちゃうと思うんですけど、まあ本当にでも、プロダクション、芸能プロダクション、タレント事務所に所属して、タレント活動、マルチタレント活動、まあエンターテイメント活動をこれから本当にやっていきたいなと思っているので、そういった意味で、ちょっと、うん、頑張ってはいるんですけどね、書類を送って、たりはしてるんですけどね、返事は来なかったりするんですけどね。でも一応そういったところで、これからもっともっと活躍していきたいっていう思いがある。エンターテイメントをプロとして、プロのエンターテイナーとしてこれからやっていきたいっていうのが今あります。特にね、東京 MX とか出たいよね。5時に夢中とか出たいよね。出たいな。5時に夢中の制作関係者で誰かいないかな、粕谷浩二っていうやつをねじ込んでくれる人。5時に夢中はね、いつみさんですかね、 MC の方とか本当にいい空気感を出してますし、なんていうかキー局っていうかメイン民放 1,2,3,4,5 社の次に続いてちょっと面白いことをやっているテレビ局な気がしてるんで、東京 MX とか出てみたいなとか思ってますよね。まあだから本当にそういうところで、まだまだタレント活動していきたい。で、あわよくば、タレント活動でちゃんとお金をもらって、それで、お買い物をしたりとか、タレント活動としてプロ意識を持ってダイエットをしたりとか、まあ、タレント活動を持って、多くの人に知ってもらって、喜んでもらって、ツイッターアカウントのフォロワーが1万人超えるとかね、ブログのアクセス数、まあ、PV か、ページビューが、ズゴーンと一日数万件になるとかさ、そういったところをやっていきたいなと思ってるんですよ。なのでそれぞれ実現してこそのお話なんで、皆さん応援してくださいっていう、粕谷浩二を特に応援してくださいって今思ってますっていうことをここに宣言します。なのでぜひね、このポッドキャストリスナーの方で粕谷浩二応援しようっていう方は、まずはね、口コミで友達に粕谷浩二って面白いやつがいるよって伝えてくれて、 で、それ、その口コミがわわわっと広がって、メディア関係者、マスコミ関係者に伝わったら、それが一番近い道かもしれないんで、そういった意味で、粕谷浩二が面白いよっていうのをね、例えば、ほら、ツイッターやってるでしょ、もう日本全員がやってるでしょ、ツイッターとかをやってたら、粕谷浩二のブログ見たよとか、粕谷浩二のポッドキャスト好きだよとか、粕谷浩二のプロフィールってなかなかいいよね、みんなも見てみたらとかっていう口コミを広げてくれたりとかさ、そういう風にしてもらったりとか、本当にこの番組へメッセージをお送りいただくだけでもいいんで、粕谷浩二をもっと応援してくれたら嬉しいなって思ってる今日この頃です。なのでやりたいこともやれてないけれども、まだまだこれからもやりたいことを一つずつやっていきながら、もっともっとやりたいことを増やして、さらなる活躍をしていきたいと思っております。ちょっと冗談を交えていこうかと思ったんだけど、最終的には真面目になっちゃう。そう、これがアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。別にね、おまけ配信だからって時間稼ぎしてたわけじゃない。ちゃんと真面目に話す内容を一生懸命書き出したりとかしてさ、よしやるぞなんて言って気合い入れてさ、で始めてみたらやっぱちょっと乗らねえなって思って、テイク2テイク3までやってみたりとかして、まあ、今に至るんで、僕は至って真面目で頑張ってエンターテインメントしようとしておりますので、応援は募集しますけど、あんまり苦情とか厳しいご指摘は、元気がなくなっちゃう可能性があるんで、あんまり求めません。あ、くれてもいいですけど、求めません。なので、これからも応援どうぞよろしくお願いします。そういったわけで、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤正人も、かっこ、ゲスト抜き、で、粕谷浩二一人でお送りしてまいりました。おまけ配信、今回はこの辺でお別れしたいと思います。そういったわけで、これからも、やりたいことをやっていきたい、粕谷浩二でした。では、明日、11月1日の本配信もお楽しみに。さようなら。